3-1 会派代表質問 2B 稲葉武議員質問西野原中学校の今後は答弁義務教育学校新設を協議している質問1原小学校の分離新設は本当に行うのか市長子どもたちに寄り添った学び場作りに向けて原小学校の分離新設を進める質問2西野原中学校の今後について教育長原小学校の分離新設と合わせ義務教育学校の新設も含めて協議している再質問施設規模は教育長義務教育学校は小学校を前期課程、中学校を後期課程とし、義務教育9年間を見通した小中一貫教育を推進する学校である。施設規模は、前期課程27学級、後期課程10学級となる見込みである。質問3。図書館課のように独立して市民の図書館業務の充実に向けた検討をすべきでは。教育部長、引き続き現在の組織において適切な図書館サービスの提供に努めていく。質問4、校長活動報告書の意見や要望の扱いは。市長、校長活動報告書のご意見や要望はすぐに実施できるものは各担当課へ速やかに対応するよう指示。また、そうでないものについては、今後どのように対応していくのか検討を進めさせている。質問5。印西市教育 DX 推進計画策定の趣旨について伺う。教育長、デジタル技術を活用して学びの質を向上させることにより、すべての子どもが自ら学び、考え、共同できる環境や体制を整えていく。公明党鈴木博美議員質問帯状疱疹ワクチン接種助成事業は答弁国の定期接種化後も市で継続予定質問1接種対象者数と接種率は市長接種対象の50歳以上の人口は 48,693 名で、接種率は 3.5% となっている。質問2、効果検証について。市長、助成事業を開始したことにより、市民からの問い合わせが多くあり、このことから帯状疱疹についての関心を高める効果が得られたと思う。質問3、帯状疱疹ワクチン、国の定期接種化開始後における当市独自の事業の継続は。市長、市では引き続き助成事業を継続する。再質問、事業の内容はどうか。健康子ども部長、現在の不活化ワクチンの助成に加え、令和7年度からは、生ワクチンも助成の対象とする。質問4。自転車乗車用ヘルメット購入費助成の申し込み状況は。市長、令和7年1月末で608件の申請があった。再質問。購入費助成開始前後の比較において効果検証は。市民部長、中間調査での比較であるが、令和5年度のヘルメット着用率は 2.9% で、事業開始後の令和6年11月の調査では 4.5% に上昇。着用率が向上している。質問5。令和6年度事業であったが、7年度も継続の考えは。市長、令和7年度も継続し、ヘルメットの着用を促進したいと考え、経費を当初予算案に計上した。 今未来、大崎亜紀議員。質問、出産・子育て応援給付金の継続は。答弁、妊婦への総合的な支援として継続。質問1、出産・子育て応援給付金事業による出生率の改善や、若い世代がこの地域に定住することにどのくらい効果があると考えているか。市長、本事業は妊娠期から子育てまで一貫して相談支援と経済的支援を組み合わせることで、すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てできる環境を整備することを目的に、令和5年2月から実施されている。支援により不安や負担を軽減し、出産や子育てにポジティブな意識を持つことが考えられるので、出生率の向上や若い世代の定住に寄与する可能性があると考えている。再質問、出産・子育て応援給付金事業は、令和6年度までの国の支援策として実施されているが、今後自治体として継続・拡充する考えはあるか。健康子ども部長、令和7年度からは、新たに制度化された妊婦のための支援給付及び妊婦等包括相談支援事業として、妊婦等への経済的支援と伴走型相談支援を効果的に組み合わせて実施し、引き続き妊婦への総合的な支援を図っていく。質問2、16歳未満の SNS 使用について、本市では今後どのように扱うか考えを伺う。教育庁、フィルタリングやペアレンタルコントロールにより整備すること、またリテラシー教育の充実が重要であると考えている。市政、大野忠頼議員。質問、日本医科大学千葉北総病院の連携。答弁、さらなる連携強化に取り組む。質問1、当病院における連携と補助は。市長、当病院との連携については、救命救急、災害応急医療のほか、健康講演会の講師や、幼児健診、学校医、認知症初期集中支援推進事業など、さまざまな分野で協力を得ている。また、看護専門学校の学生実習を小学校と保育園で受け入れている。補助としては、安定した救急医療体制の運営維持のために、公的病院等運営費補助金の交付を行っている。再質問、公的病院等運営補助金の使い道は。健康子ども部長、市内の救急医療の確保、地域医療の充実を図るために交付。また、第二次救急医療機関運営事業及び小児救急医療支援事業に参加している病院に交付。再質問、補助金の増額予定は。健康子ども部長、補助金の上限額の引き上げを令和7年度予算に上程。再質問、当病院とのさらなる連携強化方針は。健康子ども部長、当病院は国や県の基幹災害拠点病院、地域医療支援病院、認知症疾患医療センター、救急救命センターなど、さまざまな指定を受け、平時から非常時まで地域医療において重要な役割を担う病院であると認識しており、今後も双方向での連携を強化し、市民のさらなる安心安全に取り組んでいく。送信、小川俊彦議員。質問、印西市独自の物価高騰対策は。答弁、必要な支援策について検討する。 質問1、農業・商工業及び市民への支援について。環境経済部長、農業者に対する物価高騰対策支援としては、営農継続特別給付金事業を実施している。再質問、市独自の商工業者への支援策を実施すべきでは。環境経済部長、効果的な商工業者への支援策について、地域の経済状況や事業者ニーズ等も踏まえ、検討を行っていく。質問2、市立小中学校の特別教室へのエアコン設置状況は。教育庁、令和8年度中の完了に向けて、早期に設置可能な学校から順次工事を発注している状況である。質問3、小中学校の体育館へのエアコン設置について。教育庁、部活動がある中学校から設置を始め、令和15年度までに全校に設置する予定。質問4、印西市内の農家への支援策について。環境経済部長、地域の担い手となる認定農業者には、農業機械の導入補助を通じて規模拡大を支援し、離農される方には耕作放棄地の発生を抑制するため、関係機関と協力し、引き続き農地の集積・集約化を支援していく。再質問、認定農家以外の農家への支援策はないのか。環境経済部長、営農を継続していただくことは、農地を守る上で非常に重要であると認識しており、ニーズを踏まえた上で慎重に検討する必要があると考える。新生、郡司俊則議員。質問、西野原中学校は分離新設するのか。答弁、義務教育学校の新設を含め協議中。質問、西野原中学校の分離新設を求める行為に対して、市教育委員会の方針はどうか。教育庁、分離新設のシミュレーション結果では、長期間にわたり小規模校となる可能性が高くなっている。教職員は、学校規模別職員配置により千葉県から配置されるが、小規模校となることで学級担任外の教員配置が少なくなり、全教科への配置が困難となる。また部活動では種目が少なくなり、自分が望む種目を選べないなどデメリットがあることから、単純な分離新設では教育指導面、学校運営面で課題が残ることとなる。以上のような状況を総合的に考慮し、原小学校の分離新設と合わせ、義務教育学校の新設を含めて協議している。再質問、なぜ義務教育学校が必要か。教育庁、当市の場合、低出入が多く、教育課程が通常と異なる義務教育学校は難しいと考えていたが、開発がほぼ完了し、転出入が落ち着いている東野原地区を通学区域とすれば、デメリットは低くなる。再質問、この学校を義務教育学校として開校した場合、他にメリットはあるのか。教育庁、印西牧之原駅圏の学校は児童生徒数が増加している。義務教育学校として新設することで、印西牧之原駅圏における児童生徒を受け入れることが可能になる。